がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。がん患者の就労支援に取り組んでいらっしゃるハローワーク松戸専門援助部門就職支援ナビゲーターの小川和子さんです。小川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小川さんは坂本さんと同じ国立がん研究センター東病院のがん相談支援センターにいらっしゃるとのことなんですが、小川さんはハローワーク松戸の方なんですよね。
私はハローワークの支援員です。
出張をして病院内にいらっしゃるっていうことですか？
ハローワークの就職支援ナビゲーターとして、長期療養の方の支援をしてるわけなんですが、
はい、
その中で東病院の方に出張相談っていう形で、伺ってます。
坂本さん、今こういうふうにそのハローワークが病院に出張するっていうケースは、東病院だけではなくっていろいろあるものなんですか？
今だいぶ進んできてますね。こういうがん治療を受けてる方、もしくはがん治療を経験した方がこう仕事の仕方を変えるだとか、あるいは子供の頃からがんの治療を受けていて、なかなかこう学校とかでキャリア支援ってことを受けてこなかったんだけども、成人して初めてこう就職をしたいっていう時に、やっぱりがん体験だとかっていうことをこう全部抜きにして、いきなりこうパッと転職活動とか就職活動って気持ちもそうだし、仕組みっていうところでもなかなかこうハードルが高いっていうことがかなりこう15年前ぐらいからこう社会的な課題になってきていて、がんサバイバーの方のいろんなこう声がある中で、政策的にもじゃあそのことをきちんと整備していこう、応援していく体制を作ろうということで、小川さんのようなハローワークがの方々ががん診療連携拠点病院に出張してくださって、がん治療の医学的なことにもちょっと配慮をしながら、就職活動っていうこともできるような、そういった体制を作ろうという動きが10年ぐらい前から整備され始めて進んできてます。今もうあれですよね、小川さん、もう全国で200箇所を超える拠点病院で、ハローワークの方が出張してきてくださって相談を受けるっていうことがもう広まってきてます。
そうなんですね。そう聞くとやっぱりがん患者さんだけではなくってご家族にとってもとても心強い存在だなと思いますが、小川さんご自身もその就職支援のナビゲーターされるお立場ですが、ご自身もがんの経験が終わりだというふうにも伺いました。この辺も少し教えていただけますか？
はい、私は25年前に、平滑筋肉腫という悪性腫瘍にかかったんです。で、手術して抗がん剤を受けてということで完治という形に今現在なっているんですけれども、ちょっとその時の辛いこととか、いろいろ書き留めてきまして、で、実は本も出しているんですけれども、それはもう廃盤なんですけど、2003年に出してます。で、今はもう全然定期検診も行ってませんし、問題なく過ごしてるんですけれども、ハローワークの方でそういう就労支援があるっていうことで、機会があって、職に就くことになったんです。専門援助っていう、主には障害の方の担当なんですけれども、入ってみたら、この長期療養の人の担当がいるということをそこで初めて知ったんです。それで、私もそういうがんサバイバーなんだと思って、機会があればそっちの担当に変わりたいという気持ちがあって、それで3年ぐらい経ってからその担当に応募して採用されたっていうことなんです。
そうだったんですね。いや、坂本さん今お話を伺うと、やっぱり小川さんご自身が体験されているからこそ、きっと患者さんやご家族とお話しできること、一歩踏み込めること、お悩みとかもね、分かるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。私今のお話伺ってて急に思い出したんですけど、小川さんって実はがんセンター東病院でのナビゲーターさんとしては3代目なんですけども、小川さんになりますっていらっしゃった時に、私はこの仕事を この部門での仕事を長く続けたいと思ってるんですっておっしゃった時のもう目がですねものすごい目力だったんですよ。なんかすごくね、はい、その時のことが今ふっと思い出されました。
覚えててくださってありがとうございます。
本当にその時のこう目力の通りで、うん、やっぱりこうねこの後ちょっとお話出ると思うんですけど、ふっとこういろんなことを振り返る時に日々、うん、やっぱり体験者だからこそ大丈夫よっていう言葉をこう言えるんですよね、はい、小川さんって、
ね、
やっぱすごい貴重な存在だなと思って、はい、日々一緒に頑張ってます。
ありがとうございます。
小川さんご自身はそのがんにかかられて、うん、今もうね定期検診にも通ってないぐらいにとてもお元気な状態ということですが、はい、お仕事はそれまでどんなふうにどんなことされてらっしゃったんですか。
まあ、学校を卒業してその後は栄養士の仕事をしてました。
はい。
食品メーカーで栄養相談、妊産婦さんとか、乳幼児の栄養相談してました。で、ちょっと並行して、演劇音楽の企画制作っていう仕事を。
そうなんですね。
してまして、あまり言ってないんですけど。
私も初めて聞きました、今日。
職場でも多分知らないと思うんですけれども。で、それが結構長かったんですね。やはり結構バブルの頃でもあって、すごく忙しくて、まあ、体もやっぱし悲鳴上げてたんだとは思うんですけれども、がんになってしまって、まあ、その時すごく情報もあまりない時代だったんですけれども、先がもう読めないんですよね。それもあってもう会社は解散という形にしたんです。
解散をご自分で選ばれたということなんですね。
そうです、うん、それで社会的にもう不景気の時代に突入しそうな気配もあったので、ちょっとまあ治療があって落ち着いて、でもやっぱり仕事しないと食べていけないっていうのがあって、医療事務やったり派遣社員の労働管理とか健康診断の、ね、管理とかその辺をしてきまして、その後は高齢者施設の立ち上げとかやってきました。
ご自身ががんにかかられた後、はい、まあ、治療をしながら、はい、やっぱりお仕事を探すっていう中では、はい、その国からの支援もまだサポート体制も十分じゃない中で、はい、ご自身もやっぱりご苦労されましたか。
そうですね、私は自営業だったので給付とかなかったんですね、今はいくつか雇用保険もありますしあるんですけど、全くないかったので、もうお金もなかったし、借金をするしみたいな形でしたね。でやっぱし情報がない時代だったので、はい、治療法がこれでいいのかっていうのはすごくありました。で病気が分かったのは東京都の区の検診で分かったんですけれども、もう即病院行きなさいと言われたんですけれども、その病院に紹介状を持って行ったんですが、その治療でいいのかっていうところがすごく不安がありました。で、実は国立がん研究センターのファックスで、当時はね、インターネットがあんまり利用できなかったので、ファックスで情報、この病気については標準治療がこういうのがあるんだよっていうのを得て、それで、私の病気はこれで大丈夫なんだということで、安心した記憶があります。
いや、本当にそうやって小川さんご自身がいろいろご苦労されたりした経験をもとに、今ね、この就職支援ナビゲーターとして活動もされてらっしゃるわけですけれども、この出張相談っていうものを、私も実は今回初めて、そういうふうにいろいろな今拠点病院で相談に乗ってくれるんだということを知ったので、このちょっと出張相談についても改めて教えていただけますか？
はい。厚生労働省の方がやってる事業として、治療と仕事の両立支援っていう形で長期療養の方をサポートしてます、はい、で、がんが中心ではあるんですけれども、長期で療養している糖尿病とか肝炎とかそういう方も一応担当なので、それはハローワークの専門援助の方で、行ってます。求職者の方がいらした時はもういろんな状況なので、まずその人がどういう状況、治療がどういう段階なのかとか、それからあと副作用がどうなのか、で、仕事をするにあたってどういう仕事がいいのか、どのくらい働けるのかっていうことを相談希望表に書いていただいて、それに基づいて、相談を始めてます。
坂本さんのところにもやっぱり相談ってあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱりこう 日々いろんな方ががん相談支援センターっていらっしゃるわけですけど、悩みって一個じゃないじゃないですか。やっぱり生きていると、うん、やっぱりお金のことが今一番気にはなってるっていう周辺にはですね、本当にこれから先仕事を続けられるんだろうかだとか、うん、やっぱりその仕事を続けられなければ子どものこれからの教育費ってどうなるんだろうかとか、ね、本当にいろんなことが複合的に存在していくので、うん、お金のことが心配でってきた方の中でもやっぱりお話伺っている中でやっぱり仕事の気がかりもかなり強いなっていうこともやっぱり見えてきたりすると、うん、あ、今度ね、木曜日の日に小川さんっていう方がいらっしゃる、ハローワークの方がいらっしゃるんだけども、うん、今どういう求人がね、世の中にあるのかとか、あなたのもともと持っているスキルで、こう、働き方を変えようと思ったらできそうなのかとか、うん、一回話聞いてみますかなんていうふうに、こう、提案をすると、ぜひとかっていう感じで、はい、やっぱり希望される方もいるので、うん、あれですよね、確か今週だか先週も、小川さんもずっと木曜日に出勤してくださるんですけど、はい、もう朝から1時間刻みでね、相談が入っててっていう感じで、はい、うちは月に2回いらしてくださってるんですけど、
月に2回、
はい、いつも、はい、ひっきりなしに対応してくださってます。
どんな悩みでも一応 OK なんです、うん、最近は多いのは治療する前の方もお見えになってます、うん、もうそういう診断を、がんという診断を得たんだけど、どうしたらいいだろう、うん、で派遣社員でお仕事されているお一人暮らしの人っていうのは結構いらっしゃるんですね、はい、で、その人たちも治療はしなくちゃいけないけれども、うん、その後どうしていいんだろうっていうところでわからない状態が多いんですね。わからないことが多いので、うん、まあ、それはとにかく来てもらって話を聞いて、で、治療が今後どうなっていくかっていうのもご本人は大体聞いて、同席する医療ソーシャルワーカーの人もまあそれを聞いて、じゃあ大体こういう感じになるから副作用はこんな感じかなとかね、まあちょっと実際にやはりその人によって状態が違うのでわからないんですけれども、はい、その後一連絡したらもう一回会いましょうと、
うん、
で、具体的に求人を探すことはもちろんできるから、出張相談の時にはちょっと端末がないのでね、
はい、
求人票出せないので、ハローワークの方に来ていただいて、うん、一緒に探していきましょうというふうにはしてます。で、ちょっと安心していただいてお帰りいただくっていうふうにしてます。
いや、でも小川さん、例えばじゃあ私自身ががんですと診断を受けて、まあ、治療を進めていくっていう中で、そんな私をその就職させてくれる会社って、やっぱりそう思っちゃうと思うんですけど、雇ってくれる会社って本当にあるんだろうかと。もしとても健康な方とがんと診断されてこれから治療進めるっていう自分と比べると、やっぱり健康な方を企業は選びたいんじゃないかと思って、就職がそもそもできるのかしらと思っちゃうんですけど。
そうですね、がんであるっていうこととか、それから治療中だとか、そういうのを求人を出している事業所に初めに言うとやはりダメです。選考の段階にはなかなかいかないですね。
やっぱりそうですか、うん、
ただその方が以前にどういう仕事をしていたのかっていうのを、そこから求人選びをするんですね。で、新しい仕事ってなかなか年齢いってる人は特に、
はい、
採用は難しいんですね。ちょっと経験していれば、例えば簿記の資格を持ってるとか、そういうふうになれば就職しやすいんです。で、病気のことはその与えられた勤務日に行けるようであれば、あえて伝えなくてもいいんじゃないかっていう提案もしてます。
あ、そうなんですね。
ただご自身がやはり分かってもらいたい、こんなに苦しんだことを分かってほしいという方もいらっしゃるんですね、
は
い、で、そういう場合は応募書類でどういうふうに書こうかというふうなことは一緒に考えていってます。
あ、そういうことなんですね、うん、ある程度私のイメージでは企業さんでそういう治療していても大丈夫です、受け入れますって言っているところにその就職支援をするのかと思ったんですけど、そう必ずしもそうじゃないんですね。
ね、そういう求人もあることはあるんです、通院とか配慮しますよっていう求人があることはあるんですが、全ての求人を出して事業所がそうではなくて、やはり数も少なく、で、さらに職種があまりないので、まあ、それでうまく自分の希望する求人があればそういうふうに伝えて応募すると、 うん、だからご本人にとってはとても楽ですよね、あの伝えて、がんの病気の通院だからって言えるわけで、それはいいですよね。でなかなかそういう求人が増えないんですよね。
あ、やっぱりそういう現実があるんですね。あの坂本さん、今小川さんのお話を伺っていて、必ずしも企業側に自分ががんですって伝えなければならないということではないんですね。
うん、まあ、これ私もこの就労支援っていうことを課題だと感じて、いろんな勉強会に行ってた時期に知ったんですけど、あれですよね小川さん、あのいわゆる法律的には採用試験の時に既往歴っていう義務はないんですよね。
そうです。
あ、はい、そうなんです。
そうですね、よく考えると、
はい、あ、健康診断も入社してからするので、あのその時に既往歴のところにどう書くかは健康診断を受けた先生と相談してもいいかなとは思うんですけれども、
うん、あ、そうなんですね。
はい、ただやっぱり手術をして、それほどこう体のこう合併症とか、あとは人工肛門をつけましたとか、要は定期的に仕事をするような時間帯の中で体のケアが必要な状況だったり、まあ、仕事中にまあ何か配慮が必要な方々が全てを伏せて就職をするっていうのが難しかったりだとか、あ、そこに調整が必要だったりとか、あとはやっぱりあれですよね、小川さん、あの時々やっぱり患者さん自身がやっぱりそのがんという体験、すごくこう重大な大きな体験をされた中で、うん、はい、そこを周りにきちんとこう伝えていきたいっていうような思いが強い方も多かったりするので、ちょっとそこら辺とその就職活動をうまくこう乗せていくというか、進めていくっていうところのバランスが非常に難しいところがあって、そこに非常にあの小川さんがいつもこう、でもそうなんだけども、ここの就職をこう獲得していくっていう時に、ここはテクニカルにやった方がいいよっていうところをアドバイスされてるっていうところがポイントかと思います。
そうですね、あの最近はあのがんの治療が長く、抗がん剤とか長くかかる方がいらしてて、携帯式の抗がん剤を入れてる方が、血管につながってて、それを48時間とか72時間とか、そういうふうに点滴してる方とかいるんですね。
はい、
で、そういう方っていうのは、就職したらそれが分かってしまうので、あの、こういう状況であるけれども、仕事はできるということを本人が求人を出している事業所さんに伝えるんですね。で、そのタイミングとしては、応募書類をまず書類選考で送るんですけれども、その段階では言わない。伝えない。で、面接に行ったとき、
はい、
ちょっと手間、暇かかってしまうんですけれども、面接に行ったとき、その自分はこういう技術があるし、知識もあるから、まあ応募して、それで面接まで行ったら仕事はできるという判断で採用なるケースもあります。
テクニックが、うん、ちょっと必要っていうことなんですね。
やっぱり、あの、伝えるタイミング、それがすごくあるように思います。
そうなんですね、うん、でもやっぱりこれはその非常に経験に基づいたり、よく今のこの就職の状況分かってらっしゃる小川さんのような方じゃないと分からないですね。自分、患者さんが自分でじゃあ新しく就職活動しようとか、いろんな会社受けてみようって自分で考えてるだけではちょっと難しいところがあるんだなとお話を伺って思いました。
小川さん、あの今結構就職活動というところにあのフォーカスしたお話してたんですけども、実際にご相談にいらっしゃる方の中で仕事を再開するっていう局面でどうしようかなっていう感じで話聞きたいですっていらっしゃる方いるじゃないですか、
はい、
そういう時に小川さんがいつも面談の場で心がけて対応していることがあると思うんですけど、ちょっとぜひそのあたりコメントをしていてください。はい、私この話
うふふって笑って
る。いや、そうです、これここね、はい、結構私の中で重要な、はい、
そうですね、まあ、ハローワークにいらっしゃる方はやはり一旦退職されて、
で、ね、
次に、再就職っていう形で来られる方がほとんどなんですね。
ほとんど、
うん、そうなると結構もう治っていて、ずっとそのがんだっていうことを背負っちゃって、もう気持ちがそこから先に進まないっていう人もいらっしゃるんですね。で、乳がんの治療は、まあ、手術して抗がん剤やって放射線治療してホルモン療法してっていう、そういうあの割と流れがあって、ホルモン療法の治療に関してはそれほど副作用がない方が多いんですね。で、その段階でまだやはり自分はがんだっていうところで次に行けない方、一歩踏み出せない っていう人がいるんですね、
うん、
でそういう場合はでも働きたいっていう気持ちはあるので、まあ、いらっしゃるわけなんですけれども、うん、そういう場合はもう背中を押してあげるという、うん、作業になるんですけれども、今現在もう働けるっていう状態で、で仕事選びそれから勤務時間選びをすれば働けるようであれば大丈夫と、
うん
うん、ちょっとやってみましょうよみたいな形で、まあ、求人をたくさん出すんです。そうすると自分探すんです、ちゃんと、ご自身やはりね、皆さんねご自身は強いんですよ。気持ちがその方に向いてますのでね、でそういう方はもうね求人見ながら、あこれとこれだったらできそうだっていうふうなことをおっしゃるんですね。でそういう時はもうじゃあやってみようということで進めてます。
小川さんが今大丈夫って一言言った時の目のキラッと光り方がすごい。
そうなんですよ小川さん、そうなんです。私が冒頭から言ってるのはそこです。
なんかすごい力をもらえるんですね。大丈夫って背中ドーンと本当に押してくださるんですね、小川さんの言葉ってね。
そうなんですよ。
それでね、気持ちが動かない人はですね、私の体験を言うんです。私もそうだった、
うんうん、
そうすると割とね同病者って気持ちがわかるっていうところで、あそうなんだって言われます。
いやーね、本当この明るい感じもなんか背中を、ね、押してくださる感じがすごくあります。ちなみに実際にじゃあハローワークでそういうふうに就職をすることができた方っていうのは、だいたいどれぐらいがん患者さんとかがん治療された方とかでどれぐらいいらっしゃるんですか、年間で。
なかなかやはり何十人とはならないんですね。まあ、年間で60人ぐらいそういう方たちを担当するっていうふうにはなってるんですけど、まあ、半分はちょっと難しいです。
そうなんですね、もう話伺ってるとやっぱりこれまでの職歴とか経験、あと資格がやっぱり結構大きな存在、
そうですね、
まあ、お守りというかになるんだなとも感じました、
今までやってたことをもう同じようにはできないと、体力の問題とそれから手のしびれがあるとか、長い間立ってられないとか、感染しやすい環境、ほこりがあるところはいけないとか、まあ、いろんなやはりその方の条件があるので、そうすると全くやっぱり違う仕事というふうに選ぶ場合もあります。
そうなんですね、でもこのコロナ禍になってリモートワークっていうのも増えてきたので、ちょっとやっぱり状況もハローワークで紹介してここどうっていうお仕事の状況も変わってきましたか。
そうですね、まあ、在宅勤務っていう言い方してるんですけれども、求人の数も増えてるんですけれども、
はい、
応募者もすごく多いんです、
そうなんですね。
こういう長期療養の方は、まあ、基本的には一般の求人で応募するんですけれども、そうすると一般の方もやはりコロナのこともあるので、家で仕事したいという方が多くて、一人の枠なのにもう何十人も応募するんですね。そうするとやはり在宅勤務、テレワークでやったことがある人がやっぱり優先されると思うんですよね。なので初めてっていう方はちょっと難しいっていう感じですね。
まあ、今本当にお話を伺ってて、もっともっとちょっと小川さんにね具体的に相談したいわっていう方もいらっしゃるかもしれません。こういったご相談は、ハローワークで受けていらっしゃる。そしてあとは全国のがん相談支援センター拠点病院にもこうやってハローワークで出張されるケースがあるということで、どうやってこう調べてアクセスしたらいいですか。
そうですね、まあ、職業安定上ハローワークですね、全国で133長期療養の担当窓口がありますので、まあ、ご自宅に近いハローワークでまずお電話して聞いていただくといいかなと思います。長期療養の方の窓口はありますかという形で聞いていただければいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、ホームページの方でも長期療養者就職支援事業というところで見ることはできますが、ちょっとなかなか昨日探してみたんですけどうまく探せなかった部分もあるので、お住まいの住所地の、ハローワークでお問い合わせしていただくといいかなと思います。
住んでいる地域のハローワークで長期療養の就職支援の窓口の方にまずはお電話をしてみるということですね。
で、まあ、担当者がそこにいれば予約制で担当制なのでその場で多分予約は取れると思います。
で、 拠点病院でこういうふうに出張の形でっていうケースもある、はい、それはもうそこで聞いてみて実際にちょっとかかってる病院であるかどうかっていうところですかね。
そうですね、はいうん、今全国のがん診療連携拠点病院のこう認可を受けているところが453箇所ですけども、はい、そのうちあの小川さんのようなハローワークの就職支援ナビゲーターの方が出張相談でいらっしゃっている病院は265施設ずっと増えてきてます。最初ね全国5箇所ぐらいにしかなかったのがこの10年ぐらいでこうぐっと増えてきてますので、うんまあ、まずは拠点病院におかかりの方であればこの病院でも出張相談ありますかってがん相談支援センターに聞いていただくといいと思いますし、はい、そこではやってないって言われたらちゃんとですね拠点病院の相談支援センター同士のネットワークで同じ県内だったらどこだったらやってるのかってちゃんと教えてくれますので、はい、皆さんの身近ながん相談支援センターに聞いていただくのも一つだと思います。
そうですね、はい、いや本当に今日はあの小川さんにとても心強い背中を押していただける情報とメッセージとあと目力パワーを頂戴しましたということで今回のゲストはハローワーク松戸のがん患者さんの就労支援に取り組んでいらっしゃる専門援助部門就職支援ナビゲーターの小川和子さんお迎えしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん今日ねあの小川さんお話を伺いましたがなんかこんな風に就職をするっていうことをバックアップしてくれる体制がどんどん広がってるんだっていうのを聞いてあ心強いなって改めて思いました、
うん、そうですね。ぜひあの多くの方に利用していただきたいと思います、うん、またあのちょっと改めてお伝えしたいのはこの仕組みをぜひ作ってください、作ってほしいと希望された方々っていうのが本当にがんを体験された方々であり、うん、そのがんを体験される過程で働き続けることまた新たに働くことに非常にご苦労された
そうですね、
はい、方々にそういった方々の体験に基づいて作られた仕組みだっていうところをお伝えしておきたいなと思います、うん、あのそういう声を上げてくださった方々にお礼を申し上げたいなと思いますし、うん、改めて皆さんにぜひ活用していただきたいと思います。
こういうふうにね病院に出張してくれるあの仕組みがあるっていうことも今回初めて知ったという方も多いと思うので、うん、本当にちょっと悩んだら相談したいなと思ったら、うん、がん相談支援センターに相談をしていつどこに行けばいいかなということもね、うん、OK なんですよね。
はい大丈夫です、
うん、はいぜひご活用ください。さて次回は高齢者のがん患者どう接したらいいと題してお送りします。この番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。